長崎市議会だより38ページナンバー1592018年2月1日平成30年2月1日発行編集発行長崎市議会事務局郵便番号850-8685長崎市桜町2番35号電話095-829-1200直通表紙の説明大小二つの写真があります。写真の説明表紙の三分の一に出島表門橋を写した写真です。出島表門橋平成29年11月24日教養開始その左下に調印式の参加者を写した写真があります。平成29年11月24日、シーボルトゆかりの地であるライデン氏とのさらなる交流促進を図るため、長崎市議会議場で長崎市、ライデン氏姉妹都市提携調印式が行われました。表紙の説明終わり。主な掲載内容。10月臨時会、11月定例会の概要。一般質問。平成28年度決算の議決結果と常任委員会における審査の主な内容。11月定例会の議決結果と常任委員会における審査の主な内容。平成29年の長崎市議会。人事議員提出議案。2月定例会の予定など。本会議の模様を長崎ケーブルメディアやインターネットで生中継しています。また、インターネットでは録画中継もご覧になれます。YouTube でも視聴できます。長崎市議会で検索。10月臨時会の概要。10月6日に開いた臨時会では、児童数が減少していること等を勘案し、小戸小学校を長浦小学校に統合するのに伴い、小戸小学校を廃止するための第110号議案、長崎市立小学校条例の一部を改正する条例が提案され、教育構成委員会で審査しました。委員会では、統合後の小戸地区から通う児童に対する交通費負担の考え方などについて正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。本会議では、教育構成委員長からの審査報告後、全会一致で可決しました。11月定例会の概要。平成29年11月定例会を、11月27日から12月14日まで開きました。定例会初日の本会議では、交流拠点施設の検討状況に係る市長からの行政報告などが行われた後、各常任委員長が平成28年度決算議案の審査報告を行い、採決の結果、すべて認定しました。また、11月定例会に上呈された議案についての提案理由説明、各常任委員会へ付託されました。11月30日から12月5日までは、市政一般質問を行い、14名の議員が登壇しました。6日から11日までは、各常任委員会において付託された議案や請願などの審査を行いました。12日には、長崎駅周辺再整備、観光客受け入れ対策、雇用・人口減少対策の特別委員会を開き、これまでの調査を踏まえた総括質疑を行いました。また、旧佐古小学校跡地に建設を計画している、似た佐古小学校の新校舎の敷地に存する 小島養生諸島の遺跡を完全保存することについて、住民投票により賛否を問うための条例制定を求める署名が、条例の直接請求に必要となる有権者数の50分の1以上を集められ、市長に対し請求がなされたことから、12日の本会議において、第151号議案、長崎市の小島養生諸島遺跡の完全保存に関する住民投票条例についてが市長の意見を付した上で提案されました。13日に同議案の審査を行った教育構成委員会においては、条例制定請求代表者による意見陳述を行った後、同請求代表者等に対し、市の見解と請求内容との相違点などについて正しました。その後、教育長、市長の出席を要請し、学校建設や遺構の保存に対する見解などについて正しました。市長からは、学校建設と遺構の保存は2つとも価値のあることであるため、その相和が最大になるように両立を目指して取り組んでいきたいとの答弁がなされました。その結果、幅広い市民の意見を聞くために、住民投票を行うべきであるとの賛成意見が出される一方、署名の重みは理解するが、学校建設の早期着手を求める地域の強い要望もあっており、住民投票を行うことが地域を二分することにつながりかねないため、地域との協議を積み重ねて、政策決定されたプロセスを覆してまで、全市民に問わなければいけないとする主張には、組みすることはできないとする反対意見が出され、採決の結果、賛成少数で否決しました。14日は、同委員会において、旧佐古小学校敷地における遺構の発掘調査が終了していないことや、遺構の取り扱いについて、長崎大学との調整が済んでいないことから、9月定例会で継続審査としていた第92号議案、工事の請負契約の締結について、似た佐古小学校建設特殊基礎工事の審査を行いました。委員会では慎重に審査を行った結果、工事により遺構の価値が損なわれ、二度と国指定文化財になり得ないことから認められないことなどを主な論拠とする反対意見が出される一方、全面的な発掘調査は終了していること、また長崎大学から学校建設と遺構の保存は市の専権事項であり、今後の遺構の保存・活用について協力するとの回答を得ていることなどを理由とする賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で可決しました。なお、委員会においては、保存と活用にあたっては、長崎大学をはじめ、日本医師会、長崎県医師会などの医療関係者の意見を聴取するとともに、これまで出された意見などを尊重し、進めることを要請する旨の付帯決議を全会一致で可決しました。定例会最終日の14日は、まず教育構成委員長からの第151号議案の審査報告後に、記名投票により議決し、その後、その他の議案について、各常任委員長が審査報告を行い、それぞれ議決しました。本文左下に、住民投票条例議案を審査する教育構成委員会の様子を写した写真があります。一般質問。市民クラブ。長崎港メディカルセンターの課題と解消策。問い。ER 型の救急救命センターを設置するための救急専門医確保のめどは立っているのか、また、小児・周産期医療充実のための体制はどのようになっているのか。答え、ER 型の救急救命センターについては、現在、設置に必要な人材の確保ができていないため、整備に至っていないが、 平成29年9月に1名の救急専門医を採用しており、今後、平成30年度までには、さらに1名の救急専門医を確保し、早急に整備できるよう努めたい。また、小児・周産期医療については、専門医確保のめどが立ち、平成30年4月からの採用に向け、準備を進めている。これにより、32週未満の新生児についても受け入れ可能な体制を整え、小児・周産期医療の充実に取り組みたい。ER 型の救急救命センターとは、24時間体制で軽症患者から重症患者まで全ての緊急患者に対応する体制。BSL4、施設設置容認の根拠。問い、住民による設置反対の陳情が行われ、反対の署名も増えているが、施設設置の前提である住民の合意はどのような方法で確かめたのか。答え、市民の中には賛否の声が並存しているものの、大学による説明が重ねられる中、地域連絡協議会等での議論の状況や、シンポジウム等での意見、また、関係団体から早期整備を求める要望が提出されるなどの状況から、市民の理解が着実に広がっていると認識した。また、安全性の確保と市民の理解に関わる大切な要素である国の関与も明確に示されたことなどを受け、総合的に勘案する中で、施設設置に協力するという判断を行った。今後、計画がより具体的に進む中で、大学がしっかりとした説明をすることで、市民の理解が進むものと考えており、引き続き、大学と国に対して、地元自治体として要請した事項の確実な履行を求めていくとともに、必要な支援をしていきたい。伝統行事への支援のあり方。問い、伝統行事の継承には、様々な地域の課題や資金不足といった問題点があるが、支援に対する市の考え方を伺いたい。答え、伝統行事への支援として、ペーロンについては、長崎ペーロン選手権大会の共催費や、上位チームの県外大会への派遣費などの補助を行っており、里くんちや郷土芸能大会については、大会開催にかかる経費や保存会などへの補助を行っている。ペーロンをはじめとする長崎市の様々な伝統文化の継承は、地域活性化やコミュニケーションの醸成につながるもので、長崎ならではの伝統文化として保存・継承していく必要があると考えている。今後も関係団体や地域の方々の意見を踏まえながら、継続的な支援を行うとともに、さらに多くの方に伝統行事の歴史や魅力を知ってもらうため、伝統行事が注目を浴びるよう、様々な方法で PR に努めたい。本文左にペーロンの様子を写した写真があります。見事な貝さばきが大勢の方を沸かせます。名声クラブ。市民からの長崎動画の募集。問い、週刊アジサイの背景で使われている映像を市民から募集することで、市民と市役所が一体となって長崎を PR できないか。答え、長崎市では市政情報を広く市民へ発信するための広報テレビ番組として週刊アジサイを放送している。この放送に興味を持つ市民が増加することは、市政への理解者が増えることにつながり、多くの映像が集まることで、市民ならではの長崎市の隠れた魅力の再発見や、県内観光客の誘致にもつながると考えている。そのため、まずは長崎市のホームページ内の長崎市ネット放送局で配信する作品の募集から取り組みたい。また、市民の皆様の反応を踏まえた上で、将来的には、現在年間2本作成している、 週刊アジサイの背景映像のうち一本に、市民の皆様から募集した映像を使用できないか検討を進めたい。本文左に週刊アジサイのオープニングの写真があります。学校給食センターの建設。問い。建設に向けた調査が進んでいるが、建設地等の議論の前に、まずは給食のあり方や課題等を PTA や地域の方に説明し、給食センターについての理解を広めるべきではないか。答え。学校給食については、現行の給食室ではアレルギー対応が困難であることや、施設等の老朽化、業務の効率化などの課題解決のため、給食施設の集約化を図り、より良い給食提供が可能となるよう、新たな学校給食センターを建設することとしている。これまで PTA に対しては、各種会議の機会を捉えて説明したり、役員と他都市を視察し、意見交換を行ったりしている。施設整備にあたっては、PFI 導入可能性調査結果の検証を行い、授業手法を決定予定だが、現在 PTA 連合会や地元自治会などから疑問や質問を受けているため、今後はさらに十分な協議を行うなど、より丁寧な対応に努めるとともに、他都市の状況も参考にしながら、安全、安心で美味しい給食の提供が可能となるよう取り組みたい。地域コミュニティの仕組みづくり。問い。地域の各種団体が連携し、一体的な運営を行う新たな仕組みづくりが進められているが、地域説明会の開催状況と出された意見をどう反映するのか伺いたい。答え。将来も地域で安全安心に暮らすことができるよう、地域の力を集める組織として、仮称、地域コミュニティ連絡協議会を設立していただき、長崎市が人、拠点、資金の支援を行う新しい仕組みを提案している。この説明会については、まず市内17ブロックで開き、その後、48小学校区で開催した。合わせて、連合自治会等の地域団体を対象に、35回開催した。説明会では、協議会として認められるためには、どれくらいの団体が入ればいいのか。交付金について、人口割だけでは、地域間の差がありすぎる、といった意見があり、その意見を踏まえた現在の案では、協議会の構成団体は、活動範囲内の自治会の8割以上が加入していることや、交付金の上限額の算定方法は、人口割に基礎割を加えるなどとしている。今後とも、まちづくり計画策定や、協議会設立に向けた地域の話し合いについて支援を行うとともに、いただいた意見を踏まえ、長崎市に合った仕組みとなるよう、制度設計を行いたい。公明党。平和公園の雨天時対策。問い。平成23年9月定例会の一般質問において、関係部署と協議を行うとの答弁があったが、その後、どのような協議を行ったのか。また、今後、どのように対策を進めていくのか。答え。平和公園の火除け、雨除け対策については、平成23年9月定例会終了後に関係部局との協議を行っている。協議の中では、平和案内人として活動されている方々の意見において、火除けや雨除けの設置の要望が多く寄せられている状況ではないことから、当時、設置の必要性は高くないとの判断を行っている。今後の対応としては、改めて関係部局や平和団体、平和案内人の皆様にご意見をお聞きしながら、必要に応じてアンケートを行うなど、意見を集約した上で、雨天時対策の必要性について検討していきたい。県人会議の被爆地開催。 問い、核保有国と非核保有国が被爆の実相を共有するため、真の橋渡しとなりうる核軍縮の実質的な進展のための賢人会議を長崎市で開催すべきではないか。答え、外務省は核兵器禁止条約の成立により対立が深まっている核保有国と非核保有国の橋渡しの役割を務めるため、有識者が核軍縮に向けた提言について議論する賢人会議を設置している。平成29年11月27日、28日に広島市において開催された会議では、広島平和記念資料館の見学や被爆証言の聴講、NGO との意見交換会を行うなど、委員が直接被爆の惨状を自分の目で見て、被爆者や市民社会の切なる願いを耳で聞き、心で感じる機会が設けられており、会議を被爆地で開催する大きな意義があったと考えている。賢人会議の次回開催は来春に予定されており、それ以降の開催は未定であるが、長崎市での開催の意義は十分あると考えており、その可能性については、主催者である外務省と協議したい。生きづらさを解消するための取り組み。問い。LGBT の方は、周囲や家族の理解が得られない、偏見があるなどの理由で生きづらさを抱えている方も多いが、この点を解消するための取り組みを伺いたい。答え。長崎市では、平成28年に策定した第2次長崎市人権教育啓発に関する基本計画改訂版に基づき、様々な人権課題の取り組みの一つとして LGBT など性的少数者への取り組みを進めている。現在は性的少数者や多様な生き方を認め合いながら生きることの大切さについて、市民の正しい知識を育てるために、人権問題講演会や中小規模の講座の開催、リーフレット等への記載などに取り組んでいる。今後も引き続き、市民に対して正しい理解を促し、社会全体が多様性を受け入れるための取り組みを進めたい。LGBT とは、アルファベット大文字 LGBT、L はレズビアン、女性同性愛者。G はゲイ、男性同性愛者。B はバイセクシャル、両性愛者。T はトランスジェンダー、性同一性障害などの頭文字を取った単語で、性的少数者の総称の一つ。創生自民。銅座市場崩落事故の対応。問い。今後の銅座川プロムナード整備事業への影響と、市場周辺への安全対策について伺いたい。答え。銅座川プロムナードについては、町ぶらプロジェクトの一環として、銅座地区の新たな賑わいを創出し、魅力的なエリアとして人々が集い、賑わう街づくりを進めるため、平成36年度完成に向けて事業を進めている。現在、用地取得を主体に事業を進めているが、今回の事故により事業の遅れが生じないよう、引き続きスピード感を持って対応したい。また、安全対策としては、銅座川に崩落した瓦礫等による降雨時の二次災害や、崩落拡大により、周辺の建物への影響波及の恐れがあることなどから、現在、瓦礫の撤去などの作業を行っている。また、銅座市場の解体を行う段階においては、周辺の建物等に影響がないよう、細心の注意を払いながら、安全に解体を進めていきたい。本文左に、銅座市場の崩落現場の写真があります。官民共同による交流拠点施設の活かし方。問い。 交流拠点施設を活かして地元事業者の仕事を増やすため、官民連携によりどのように取り組もうとしているのか。答え。経済波及効果をより大きくするためには、ハード面と合わせて官民一体となったソフト面の取り組みが必要不可欠と考えている。その中で、平成28年11月には、100以上の地元企業や団体が参画する、長崎マイス事業者ネットワークが設立され、学会の視察やセミナーの実施など、地元受注拡大に向けたスキルアップが図られている。また、長崎国際観光コンベンション協会において、マイス開催時に地元事業者の紹介や地元飲食店への誘客などを行っているが、今後はグラバー園や出島など長崎独自の観光資源や地元商店街などを活用したユニークベニューやアフターコンベンションにより、より多くの経済効果を地元にもたらすことができると考えている。長崎市としては、今後とも地元への経済効果を高めるための取り組みを官民一体となって進めていきたい。マイス、アルファベット大文字 MICE、学会、大会、国際会議、展示会やイベントなど何かの目的のために人が多く集まる機会。ユニークベニュー、歴史的建造物や公的空間など、会議、レセプションを開催することで、特別感や地域特性を演出できる会場。日本共産党。交流拠点施設の建設。問い。マイスの推進に関しては、既存の施設で対応するべきだと考えるが、市の見解を伺いたい。答え。少子高齢化の進展による経済の縮小が懸念される中、長崎市では地域資源を最大限に活かし、交流人口をさらに拡大していくことが求められている。その中で、マイスの推進は観光客だけでなく、新たなビジネス客などの来訪により、町全体の活性化が期待されることから、長崎市にとって重要な取り組みであると考えている。しかし、現在、受け入れ施設については、複数の会議室や展示機能などがなく、マイスを開催するための機能として十分でない状況である。交流拠点施設は、経済を活性化させ、市民生活を支えることにつながる未来への投資であり、標準装備すべき施設であると考えているため、今後も市民説明会等の開催を含め、提案内容を丁寧に説明し、ご意見をいただきながら、交流拠点施設の整備検討を進めたい。本文左に図があります。交流拠点施設建設予定地。図の説明。新しい長崎駅舎の近くに、交流拠点施設用地があります。図の説明終わり。国民健康保険税の引き下げ。問い。県単位化により保険税が増額された場合、一般会計からの繰り入れにより少なくとも現行税率を維持し、さらには保険税を引き下げるべきと考えるが、見解を伺いたい。答え。現在、長崎市では被保険者の負担軽減のため、一般会計からの繰り入れを平成29年度まで限定的に実施しているが、国においては赤字補填的な一般会計からの繰り入れは計画的、段階的に解消すべきものとしている。今後も一般会計繰り入れ金を継続し、さらに増額することにより税率を引き下げることについては、一般会計においても人口減少の影響などにより今後厳しい財政状況が見込まれること、また国保被保険者以外の市民に負担を強いることになることから困難であるが、被保険者の保険税の負担が 急激に上昇するようなことは回避する必要があるため、国が示している激変緩和策を有効に活用していきたい。チーム2020、和夫・石黒氏への名誉市民称号の贈与。問い。ノーベル文学賞を受賞した和夫・石黒氏に対し、国内で唯一つながりのある都市として名誉市民称号を与え、功績を市内外に発信すべきではないか。答え。名誉市民については条例で、社会の進展または文化の交流に貢献し、その功績が卓絶で世の尊敬を受けた市民または本市に縁故の深いものと規定しており、選定にあたってはその時代において市民の総意が得られる方として選定している。また、存命の方を対象として称号を贈与し、公の場に参加し、多くの市民と接する中で、経験や知識、思いなどを広く伝えるという役割も担っていただくこととしている。長崎市では現在、名誉市民をはじめ、他の顕彰制度等も踏まえながら、和夫石黒氏の顕彰に向けた検討を進めており、今後、議会や付属機関である長崎市表彰審査委員会の意見も伺いながら判断を行いたい。和夫石黒。長崎市で生まれ、5歳まで過ごした後に渡英し、イギリスに帰化した小説家。これまで世界的に権威ある文学賞の一つとされる、イギリスのブッカー賞をはじめ、数々の賞を受賞し、平成29年12月にノーベル文学賞を受賞した。作品の中には、原爆投下後の長崎が描かれたものもある。平成28年度決算の議決結果。議案番号、件名、付託委員会。議決結果の順に読みます。第84号、平成28年度長崎市水道事業会計決算、建設水道、認定。第85号、平成28年度長崎市下水道事業会計決算、建設水道、認定。第97号、平成28年度長崎市一般会計歳入歳出決算、所管の各常任委員会、認定。第98号、平成28年度長崎市観光施設事業特別会計歳入歳出決算、環境経済、認定。第99号、平成28年度長崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、教育構成、認定。第100号、平成28年度長崎市土地取得特別会計歳入歳出決算、建設水道、認定。第101号、平成28年度長崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算、環境経済、認定。第102号、平成28年度長崎市駐車場事業特別会計歳入歳出決算、建設水道、認定。第103号、平成28年度長崎市財産区特別会計歳入歳出決算、総務、認定。第104号、平成28年度長崎市母市、府市、家父、福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算、教育構成、認定。第105号、平成28年度長崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算、教育構成、 認定。第106号、平成28年度、長崎市生活排水事業特別会計、歳入歳出決算、建設水道、認定。第107号、平成28年度、長崎市診療所事業特別会計、歳入歳出決算、教育構成、認定。第108号、平成28年度、長崎市後期高齢者医療事業特別会計、歳入歳出決算、教育構成、認定。第109号、平成28年度、長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計、歳入歳出決算、教育構成、認定。平成28年度決算の常任委員会における審査の主な内容。議会では毎年度、一般会計、特別会計、企業会計の各会計決算について、予算目的に沿って適切に執行されたかどうかを審査します。本年度は、教育構成、環境経済、建設水道委員会が、10月16日から18日、18日は建設水道委員会のみ、総務委員会が10月19日、20日に審査を行いました。総務委員会、総務費において自治会への加入を促進するための抜本的な施策を講じる考え、合併10周年記念事業の概要と検証結果、軍艦島の保全に係る整備状況と今後の整備計画などについて慎重に審査しました。さらに総括的な問題として、経常収支比率が悪化している状況において、大型事業への投資が今後増加することに対する見解、財政状況に関する監査委員からの指摘に対する見解などについて慎重に審査しました。その結果、一部委員から市民会館は市が直営で行うべきであるため、行政改革の名のもとに職員数を減らすことは認められないなどの反対意見が出された一方、委員会や監査委員からの指摘を十分踏まえ、PDCA サイクルを確実に実施し、コストの縮減や効率化に努めてほしい。市町村建設計画等の実施については、期限が迫っている合併特例債や地域振興基金を活用し、期限内での完成を目指してほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で本決算を認定しました。教育構成委員会。民生費において、民間委託により実施した生活保護世帯等の中学生に対して行う学習支援の取り組み内容や、生活保護受給者の就労意欲の低下を招かないために、一定の就労所得を給付することができる自立支援給付金制度の活用状況について慎重に審査しました。次に、教育費において、教職員の長時間勤務を是正するための課外クラブ指導員の活用の方向性や身分保障についての考え方などについて慎重に審査しました。その結果、一部委員から国民健康保険税の値上げは認められないなどの反対意見が出された一方、賛成の立場から生活保護者の就労支援を推進し、再び生活保護に戻ることがないよう、自立に向けての支援をしてほしい。生活保護費の約半分を医療扶助費が占めているため、ジェネリック医薬品を用いるなどの適正な予算執行に努めてほしい。保育士等の処遇改善が適切に実施されるために、保育所等に対する監督指導を行ってほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で本決算を認定しました。 環境経済委員会。農林水産業費において、有害鳥獣の効果的な捕獲に向けた ICT の活用状況、ふるさと納税制度の活用など、部局間で連携して、長崎の魚を PR する考え、仮称、お魚センター建設に向けた関係団体との協議状況などについて、慎重に審査しました。次に、商工費において、クルーズ客船貸切バスの道路混雑解消に向けた具体的な取り組み、世界遺産を活用し、周遊させるための具体的な取り組みと、宿泊施設を充実させる考えの有無、修学旅行の誘致件数、軍艦島資料館移設整備後の効果と、入館者数増加に向けた取り組みなどについて慎重に審査しました。その結果、安定した水産資源の確保に向けて、藻場の保全により一層取り組んでほしい。DMO については、今後の実践に向けて、人材と予算の確保にしっかりと取り組んでほしい。観光消費の増加に向けて、減少傾向にある国内の修学旅行の誘致に加え、海外の修学旅行の誘致にも積極的に取り組んでほしい、などの要望を付した賛成意見が出され、意義なく本決算を認定しました。建設水道委員会。土木費において、道路橋梁維持費などで多額の繰り越しや不用額が生じた経緯と、予算計上時の積算の在り方、工事発注が年度末に集中する理由と、年間を通して平準化する考えの有無、老朽危険空き家対策事業の実績を増やす取り組み、長崎住岡リフォーム補助金の申し込み期限を延長する考えの有無などについて、慎重に審査しました。その結果、一部委員から、九州新幹線西九州ルートは、時間短縮効果が薄いことなどから認められないなどの反対意見が出された一方、貴重な財源が予算の精査が不十分であったことにより、多額の不用額となっているため、今後は予算を精査し、不用額や繰り越し額を抑えてほしい。生活道路環境整備費など、非常に高い執行率を示すものについては、次年度予算に反映してほしい。行政サテライト機能再編成に伴い、新たに分割された予算は、本庁と各総合事務所を超える流用のルールを確立し、柔軟に対応してほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で本決算を認定しました。11月定例会の議決結果、予算、条例など、議案番号、件名、付託委員会、議決結果の順に読みます。第92号、工事の請負契約の締結について、仁田佐古小学校建設特殊基礎工事、教育構成、原案可決。第92号議案は、教育構成委員会において、付帯決議を可決しました。第112号、平成29年度長崎市一般会計補正予算、第5号、所管の各常任委員会、原案可決。第113号から118号。平成29年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算第1号。ほか、特別会計補正予算5件。所管の各常任委員会。原案可決。第119号。平成29年度長崎市水道事業会計補正予算第2号建設水道原案可決。第120号平成29年度 長崎市下水道事業会計補正予算第1号建設水道原案可決。第121号長崎市事務文書条例の一部を改正する条例総務否決。第122号地方独立行政法人長崎市立病院機構評価委員会条例の一部を改正する条例教育構成原案可決。第123号一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例総務原案可決。第124号長崎市基金の設置管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例教育構成原案可決。第125号長崎市公民館条例の一部を改正する条例教育構成原案可決。第126号長崎市企業立地の促進による産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例総務原案可決。第127号長崎市遠藤周作文学館条例の一部を改正する条例環境経済原案可決。第128号長崎市景観条例の一部を改正する条例建設水道原案可決。第129号長崎市外目子ども博物館条例を廃止する条例教育構成原案可決。第130号地方独立行政法人長崎市立病院機構定款の変更について教育構成原案可決。第131号市道路線の認定について認定一件建設水道原案可決。第132号から135号工事の請負契約の締結について稲佐山公園斜面輸送施設設置工事ほか3件所管の各常任委員会原案可決。第136号工事の施工協定の一部変更について市道大橋町赤坂1号線道路改良事業に係る立体交差新設工事の施工建設水道原案可決。第137号公有水面埋め立てに関する意見について近海片上町建設水道原案可決。第138号から141号公の施設の指定管理者の指定について長崎市小学屋地区ふれあいセンターほか3件総務原案可決。第142号平成29年度長崎市一般会計補正予算第6号所管の各常任委員会原案可決。第143号から147号平成29年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算第2号ほか特別会計補正予算4件所管の各常任委員会原案可決。第148号平成29年度長崎市水道事業会計補正予算第3号建設水道原案可決。第149号平成29年度長崎市下水道事業会計補正予算第2号建設水道原案可決。 第150号、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、総務、原案可決。第151号、長崎市の小島養生所等遺跡の完全保存に関する住民投票条例について、教育構成、否決。すべての議決結果は、長崎市議会ホームページでご覧になれます。11月定例会の常任委員会における審査の主な内容。総務委員会。平成29年度長崎市一般会計補正予算第5号。総務委員会所管部分を可決。総務費において、入札制度の見直しに対応するため、システム改修を行う経費を増額するための入札契約制度適正化推進費が計上されました。委員会では、予定価格5000万円以下の工事において、新たに設置した総合事務所の区域ごとでの入札へ見直すことに伴う、地区業者への発注見込み、入札制度の見直しに伴う関係業者への周知方法について正すなど慎重に審査しました。さらに総務費において社会保障、税番号制度に係る情報連携に対応するため、システム改修を行う経費を増額するための基幹業務系システム運営費が計上されました。委員会では今回の改修に伴い、今後簡略化できる手続きの件数について正すなど慎重に審査しました。その結果、一部委員からマイナンバー制度に反対であるため、同制度に係るシステム改修を行うための予算については認められないなどの反対意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。教育構成委員会。長崎市社会福祉会館の早期建て替えを求める請願を採択。本請願は、新市庁舎との往来が容易な場所を確保し、具体的な計画を策定した上で、早急に長崎市社会福祉会館の建て替えを行うことを求めるものです。委員会では、平成22年に長崎市社会福祉会館建て替え検討会から早急な整備を要望されているにもかかわらず、具体的な検討が進められていないため、今後早急に検討を行う考えの有無や、請願人から現地建て替えではなく、新市庁舎周辺での建て替えを求められていることに対する市の見解についてただすなど、内容検討の結果、全会一致をもって本請願を採択しました。なお、閉会後、本請願を採択した旨を議長から市長に対し送付し、処理の経過及び結果の報告を平成30年6月定例会までに行うよう求めました。本文左に、長崎市社会福祉会館の写真があります。現在の建物は昭和33年建設。環境経済委員会。平成29年度長崎市一般会計補正予算第5号環境経済委員会所管部分を可決。総務費においてふるさと納税制度により実施している、がんばらんば長崎市応援寄付金の受け入れ額の増が見込まれることから、謝礼品等にかかる経費を増額するための、がんばらんば長崎市応援寄付推進費が計上されました。委員会では、年末は寄付の駆け込み時期であることから、昨年末の寄付額や年末年始の職員の勤務体制、謝礼品等にかかる国からの指導に対する見解、市外に居住する 市職員の寄付の状況について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。本文左に写真があります。謝礼品は350品以上。写真の説明。謝礼品の一例で、数種類の魚の干物を写した写真です。写真の説明終わり。建設水道委員会。平成29年度、長崎市土地取得特別会計補正予算第1号を可決。今回の補正は、同座町、松ヶ江町線、同座工区、都市計画街路整備事業の整備予定地である同座市場について、スラブ及び建物の一部を解体する経費を増額しようとするものです。委員会では、議案審査に先立ち、同座市場崩落後の状況を十分に把握するため、現地調査を行いました。その後の審査では、建物の解体について、権利者との合意の状況、解体作業を迅速に行うため、発注を随意契約で行う考えの有無について正すなど、慎重に審査しました。その結果、現在の危険な状況を一刻も早く解消するためにも、すべての権利者から迅速に解体の同意を得て、事業の進捗を図ってほしいとの要望を付した賛成意見が出され、異議なく原案を可決しました。本文左に、同座市場崩落後の状況を調査している写真があります。平成29年の長崎市議会。2月22日、2月定例会開会。3月16日まで。長崎駅周辺再整備特別委員会。観光客受け入れ対策特別委員会。定住人口対策特別委員会の調査終了に伴い、各特別委員長が調査結果を本会議に報告。常任委員会、議会運営委員会の委員を選任。3月16日、総額2096億7000万円の平成29年度長崎市一般会計当初予算を可決。市長提出議案57件、議員提出議案の意見書2件について、それぞれ審議決定。長崎駅周辺再整備特別委員会、観光客受け入れ対策特別委員会、雇用人口減少対策特別委員会を設置。4月13日、長崎県下、市長議会新幹線推進連絡協議会と長崎県議会とが合同で JR 九州や鉄道運輸機構九州新幹線建設局等との九州新幹線西九州ルートについての意見交換を実施。本文左に写真があります。九州新幹線西九州ルートの全線フル規格化への協力を求めた。写真の説明。意見交換会の様子を写した写真です。写真の説明終わり。6月9日、6月定例会開会、28日まで。市議会 BCP 業務継続計画に基づく防災訓練を実施。本文左に、本会議中に震度6弱の地震が起こった想定で実施された防災訓練の様子を写した写真があります。永年金属表彰、内田隆秀議員、15年以上表彰。筒井聖光議員、井上茂久議員、池田明子議員、堤勝彦議員、浦川元次議員、10年以上表彰。 6月23日、新視聴者建設事業について、及び新視聴者建設に関わる周辺道路の交通対策について、総務委員会と建設水道委員会の連合審査会を開催し、所管事務調査を実施。本文左に連合審査会の様子を写した写真があります。6月28日、総額14億3690万円の平成29年度長崎市一般会計補正予算第1号を可決。総額4億797万3000円の平成29年度長崎市一般会計補正予算第2号を可決。議員提出議案の吉原秀夫議員に対する辞職勧告決議を可決。市長提出議案22件、議員提出議案の決議1件について、それぞれ審議決定。7月5日、夜景サミット2017引退に議長ほか13名の議員が参加。8日まで。9月1日、9月定例会開会。25日まで。市民友好都市である雷電市との交流関係をさらに深めるため、姉妹都市提携を行うための第91号議案、姉妹都市の提携について、オランダ王国雷電市を全会一致で可決。9月6日、議員提出議案の朝鮮民主主義人民共和国の核実験実施に対し、厳重に抗議する決議を全会一致で可決。9月11日、名誉市民土山秀夫氏のご逝去に伴う第96号議案、長崎市構想の執行についてを可決。9月20日、ニューヨーク国連本部で開催された核兵器禁止条約署名式に、市長や被爆者代表とともに野口議長が出席。23日まで。本文左に上下2枚の写真があります。写真の説明。上は、多くの関係者が見守る中、署名式が行われた様子を写した写真です。下は、各国代表と面会し、訪日の際には、被爆地訪問を検討していただくよう要請している様子の写真があります。写真の説明終わり。9月25日、総額5億7597万4000円の平成29年度長崎市一般会計補正予算第3号を可決。第92号議案、工事の請負契約の締結について、仁田佐古小学校建設特殊基礎工事、は継続審査と決定。市長提出議案17件、議員提出議案の条例1件、意見書2件、決議1件について、それぞれ審議決定。10月1日、支所・行政センターを含む組織再編成による新しい体制がスタート。行政サービスの窓口となる20カ所の地域センターと地域に出向く専門職員の拠点となる4カ所の総合事務所を新たに設置。本文右に中央地域センター開所式の写真があります。10月6日、10月臨時会開会。第115号議案、長崎市立小学校条例の一部を改正する条例について審査し、可決。総額1億4028万9000円の平成29年度長崎市一般会計補正予算第4号の専決処分を承認。 市長提出議案2件について審議決定。10月16日、平成28年度一般会計、各特別会計及び各公営企業会計に係る決算議案を審査。教育構成委員会、環境経済委員会、10月16日、17日。建設水道委員会、10月16日、17日、18日。総務委員会、10月19日、20日。11月2日。日中国交正常化45周年記念に係る中国中山市への訪問に議長ほか9名の議員が参加。5日まで。11月7日、御朱印船プロジェクト訪問団ベトナムに議長ほか3名の議員が参加。13日まで。11月24日、市議会議場にて長崎市雷電市姉妹都市提携調印式。本文右に上下2枚の写真があります。上は提携書を交換し、握手を交わすレンフェリンク市長と田上市長の写真です。下はレンフェリンク市長に記念品を渡す野口議長の写真です。写真の説明終わり。出島表門橋完成記念式典。本文右に出島表門橋完成記念式典の様子の写真があります。11月27日、11月定例会開会、12月14日まで。平成28年度長崎市一般会計歳入歳出決算など15件の決算議案を認定。12月12日、本会議開催。第151号議案、長崎市の小島養生所等遺跡の完全保存に関する住民投票条例についてを上程し、教育構成委員会に付託。委員会では賛成少数で否決すべきものと決定。13日まで。12月14日、第151号議案、長崎市の小島養生所等遺跡の完全保存に関する住民投票条例について、記名投票による採決の結果、原案について賛成少数で否決。本文右に記名投票の様子の写真があります。総額21億6012万6000円の平成29年度長崎市一般会計補正予算第5号を可決。総額2億9838万4000円の平成29年度長崎市一般会計補正予算第6号を可決。議員提出議案の核兵器禁止条例の署名、批准を求める意見書を全会一致で可決。市長提出議案57件、議員提出議案の意見書1件、付帯決議1件について審議決定。12月15日、学校給食センター整備に係る市長への申し入れを実施。今後の望ましい学校給食のあり方等について意見交換を行う場を設置し、関係団体と十分議論を尽くすことを申し入れた。人事。次の人事案件について同意することに決定しました。固定資産評価審査委員会委員。前田俊孝氏、新任。村上明則氏、再任。山田真一氏、再任。議員提出議案。核兵器禁止条約の署名、批准を求める意見書。第92号議案。 工事の請負契約の締結について、似た佐古小学校建設特殊基礎工事に対する付帯決議、共に可決。内容は長崎市議会ホームページでご覧になれます。請願。委員会審査を行った請願は次の通りです。近海地区防災行政無線個別受信機の撤去に反対する請願。総務委員会採択。長崎市社会福祉会館の早期建て替えを求める請願。教育構成委員会採択。市政による契約違反及び虚偽の答弁等の実態を明確化するための調査を求めることに関する請願。教育構成委員会不採択。長崎市乳児院跡地の売却における市民への情報公開に関する請願。教育構成委員会不採択。陳情。委員会審査を行った陳情は次の通りです。教育構成委員会。長崎市給食センター設置検討計画に関する陳情。養生所長崎医学校等遺跡の保存、保護、整備、公開に関する陳情6。環境経済委員会。公会堂代替施設の建設に関する陳情。議員派遣。次の通り議員を派遣しました。日中国交正常化45周年記念に係る中国中山市への訪問。派遣期間。平成29年11月2日から5日。派遣場所。中国中山市。派遣議員、相川和彦、井上茂久、内田貴秀、幸井大輔、堤克彦、長尾春文、西田実、平野剛、深堀義明。御朱印船プロジェクト訪問団への参加。派遣期間。平成29年11月7日から13日。派遣場所。ベトナム、ダナン市、ホイアン市、タムキー市。派遣議員。浦川元次、佐藤正弘、前熊正直。その他。社会福祉法人等、無報酬役員届出書の提出。長崎市議会政治倫理条例に基づき、平成29年10月24日に中西厚信議員から届出書が提出されました。お問い合わせ、議会事務局総務課、電話 095-829-1198。 2月定例会の予定。2月21日水曜日、本会議、召集日。2月26日月曜日から28日水曜日と3月2日金曜日。本会議、一般質問、4日間。3月5日月曜日から9日金曜日と3月12日月曜日から13日火曜日。常任委員会、7日間。3月15日木曜日、本会議。委員長報告等。日程は変更となる場合があります。ぜひ議会をご覧ください。本会議や委員会はどなたでも傍聴することができます。傍聴の際は本会議は議場入り口で、委員会は議会事務局総務課で受付票に氏名、住所をご記入ください。本会議の様子はパソコン、スマートフォンにより動画でご覧になれます。ケーブルテレビの生中継、長崎ケーブルメディア11チャンネル、 インターネットの生中継、長崎市議会ホームページから。過去の動画も長崎市議会ホームページや YouTube でご覧になれます。ホームページは平成27年分からはスマートフォンでもご覧になれます。また、YouTube は平成25年9月分からご覧になれます。常任委員会の資料をホームページ公開します。常任委員会での審議内容をよりわかりやすくお伝えするため、平成29年11月定例会分から委員会資料を市議会ホームページ、議決結果一覧ページに掲載しています。委員会会議録、2月中旬公開予定と合わせてご覧いただくと、より具体的な審議内容を知ることができます。長崎市議会事務局 Facebook、QR コードがあります。